Radio Dialogue。10月25日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、はい、今日はですね、大切な裁判の判決がたくさんありました、はい、ちなみにですね、今日はちょっとあまり深掘りしませんけれども、私自身が受けた差別書き込みに対する裁判も継続中でして、はい、今年の6月に地裁判決は出て、その被告の書き込みの深刻さを受け止めた大切な判決を出していただいたんですけれども、はい、実はその被告側が控訴してきて、うん、高裁に今進んでいるということで、今日その控訴審の、ね、最初の期日があるはずだったんですが、控訴している相手方がなんと最後まで現れなかったということでですね、はい、あれ言いたいことがあるから控訴してきて、この日程になったんじゃなかったっけなと思いながら、ちょっと歯がゆい気持ちでいたんですけれども、この裁判も進行中です。でそしてですね、ちょっとこれはこの時間では深掘りしきれないんですけれども、まず仙台高裁、はい、旧優生保護法の訴訟で、これも画期的な判決が出たとされています。この旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県内の男性2人が国を訴えていた裁判、高裁の判決ですね、西の仙台高裁の判決は一審に続いて国に賠償を命じる判決で、これ内容もかなり踏み込んで込んだ内容という ことなんですけれども、はい、これはまた改めてレディオダイアログで、ね、ちょっと特集を組んでお伝えしていきたいと思います。それからですね、これも大きく報じられているので皆さんのところにも届いているんではないでしょうか。性別を変更する際の、手術要件に対して、はい、違憲という決定が最高裁から出されました。戸籍上の性別を変更する際に、いろんな要件が課されるんですけれども、はい、その生殖能力をなくす手術を事実上要件としている、その、特例法の規定というのが、最高裁によって違憲であるというふうなことが今日判断として決定として出されました。特例法が定めている性別変更のための要件というのは主に5つあるんですけれども、でそのうちの2つですね、争われていたのが、で1つが、生殖腺がないか、生殖機能が永続的に欠く、欠くというのは欠けるの欠くですね、これはいわゆる、生殖不能要件と呼ばれています。それから移行する性別と外観が似ている、これいわゆる外観要件ですね。この2つが争われた裁判だったんですが、これって外観を自分自身が当てがわれた性別ではなくて、はい、自分自身のアイデンティティに沿って性別に、戸籍上の性別を変更するには、その変更する性別に外観を似せないとダメですよってなると、やっぱり手術必要になりますよね。
うん、多くの方々にとって、外観とね、そういういろいろな体の本当に、いわゆる生物的な性差みたいなものを手術で変えなさいっていうことになるわけですよね。
そしてその生殖機能を永続的に欠くということが求められることも、やはり多くの方にとっては手術が必要になる、つまりその、外観手術、それから生殖腺の除去手術を事実上求めているじゃないかということで、この生殖腺除去手術に関して違憲という判断が出され、外観に関する要件に関しては、二審に差し戻しということになりました。この問題って大枠としてこういうふうに語られることがあると思うんですよね。戸籍上の性を変更するには、現時点では特例法によって性別適合手術が必要ですというふうに説明されることがあると思うんですね。でこれ先日Amazon Music のアップクロスという別の配信の中で、群馬大学の情報学部准教授の高井ゆとりさんにお話を伺ったんですけれども、その中で高井さんのお話の中で非常に重要な指摘だなと思った部分があります。で、つまりこの法律が求めている 特にこの生殖不能要件、生殖機能をなくしなさいよというこの要件というのは、果たして性別適合手術なのかということをこう考える必要があるんではというこうご指摘なんですよね。まあ、例えばトランスジェンダーの方がこう外科的に自分のこう体をこう取り戻すのが、まあ、性別適合手術だけれども、例えば、まあ、胸の膨らみをこう除去するだったり、まあ、陰茎を切除するだったり、まあ、膣を作ったりですとか、で他方ですね、子宮とか卵巣を取ってくださいっていうのは、まあ、その当事者の方々にとって必ずしも優先度が高いものとは言えないはず。で、法律が求めているから、やはりこう渋々、まあ、やらなければならないという人がこう少なくないと。で、この性別適合手術というと、本人にとって医療的に必要なものですよっていうふうにこう聞こえてしまうけれども、こうまあ、中にはそのもう子宮卵巣があるのがもう嫌で嫌で仕方ないという方もいないわけではないけれども、そうでない人にもその生殖機能をこう除去するという、こう手術が強いられている。まあ、そうして強いられる手術を果たして性別適合手術と呼んでいいんだろうかというところからこう考えなければならないということ、まあ、大事な指摘だなというふうにこう思いました。で、このまあ違憲判決をこう受けて、こう判決そのものをこう読み取っていくということも大事なんですけれども、じゃあこれからこう法律をどうしていくのか、ただ小手先だけでちょっとずつこう修正していくということではなくて、やはりこの判断を受けても抜本的にこう見直しが必要なんではないかということも含めて、ね、この配信の中でもね、こう考えていきたいところですね。
YouTube でもコメント欄でひとみくばあなさんにいただいています。優生保護法も特例法も人の生殖能力をなくすことを法律で決められること自体疑問です。
そうなんですよね。いや、まさにこうご指摘の通りで、やはりこう国家がこの人のこう生殖というものをこう、まあ、管理したり、それ自体がやっぱりこう人権侵害なんではないかというこう視点に立って、改めてね、じゃあ本当は法律、どういう法律が必要なんだっけというところを組み立てていく必要があるのかなというふうに思います。
いずれ掘り下げて、こちらの番組でもやっていきたいと思います。
さあ、今夜のテーマなんですけれども、旧統一教会残された課題はということで、残された課題だらけなんですけれども、ゲストは上越教育大学大学院准教授、宗教社会学者の塚田穂高さんです。後ほどお迎えしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、ハッシュタグ、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4などで、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただ
よろ
け
しく
れ
お願いい
ば
たしま
幸い
す。
です。さあ、まずは今日のニュースの中から気になっているものを一つピックアップしていきたいと思うんですが、今日は引き続きガザから届いている声を皆さんにお伝えしていきたいと思います。さあ、ガザのこう危機的な状況、今回の事態が始まって以来、こう命を奪われた、ガザ内でこう命を奪われた方々がこう5000人を超えて、で、うち、もともとね、やっぱりこう人口比でこう子供が多い場所なので、うち2300人が子供ではないかということが報じられています。
当然予見できた結果ですけどね。
これはもう前提として、皆さんにこうたびたびこの配信でもこうお伝えしていることなんですけれども、人のこうそれぞれのこう命にこう計10はないので、もちろんそのハマスのこう襲撃によってイスラエル側でこう命を奪われたこう市民のこう方々について悼まなければならないし、で、その戦争犯罪というものがこうしっかり裁かれなければならないということはもう前提のこう前提ですね。ただ、こうそれをもってしても、そのガザの中でこれだけの命がこう奪われるということだけではなくて、まあ、もともとそのぐるっとこう封鎖されていたこうエリアでありながら、さらに電気、水、食料がこう断たれていって、じわじわとこう200万人以上の方々がまともに生きられないようなこう状態に追いやられているということを、いかなることもこう正当化できないはずですよね。で、ガザからもこう声が 届いているところではあるんですけれども、またちょっと後ほどそれはこうお伝えしていきたいと思うんですが、やはりこう疑問に思われる方多いと思うんですよね。そのヨーロッパ、ナチスドイツのこう支配下でこう起きたホロコーストも気にして、はい、設立された、建国されたはずのこのイスラエルというこう国家、そこでなぜこれだけのこう虐殺がこう起きているのか、これからこう起ころうとしているのかというところ、疑問に思われる方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、今週実はですね、イスラエル出身のダニネフセタイさんに、はい、インタビューをしてきました。日本でのこう生活が長い方ではあるんですけれども、やはりこう武力ではないこう方法で、今のこう問題をこう解決しなければならないということをこう訴え続けてきた方でした。彼のこうインタビュー記事に関しましては、D4P の、サイトにこう掲載していますし、大事なことをたくさんいただいたので、ぜひそちらもこう聞いていただきたいんですけれども、こう先ほどのこうなぜなぜのこう疑問に対して、ダニーさんこういうふうにこう答えているんですよね。で、イスラエルの教育ではホロコーストを二度と許さないというふうにこう教えられてきた、まあ、もちろんその200万人がまたああいった形でこう殺されてはならないということはこう当然だけれども、でもじゃあ二度とないように人権を第一に据えましょうねとか、二度とないようにとにかく殺し合いをやめようではなくって、私たちは二度と殺されない、だから強い軍隊を作って自分たちを守ろうに、教育自体も歪められてすり替えられてしまっているのではないかというこう指摘がありました。いや、本当にイスラエルってその高校卒業年齢でこう徴兵されるわけですよね、はい、これはダニーさんもこう例外なく徴兵をされて、で若くしてその武器を持って、で自分がこう権力をこう震えるようなこう場面にこう直面すると、うん、まるで自分が王様にもこうなったようなこう気分にでもなってしまう、はい、うん、こう相手がこう怯えていたりですとか、そのこう混乱しているこう様子を見て楽しくて仕方がないっていう感覚を自分も持ったことがあるっていうことはね、は
い、
うん、お話
を、またてつもない力と大義を与えられるわけですからね。
そうしたこう仕組みをこう作っていること自体をこう問わなければならないと思うんですよね。もちろんその占領とかこう搾取とかもそうなんですけれども、そうい う, こう暴力装置的なものをこう内在してしまっているとい う, こう構造そのものは、ダニーさんはね、こう外に今こう日本に暮らしていますけれども、むしろその、外にいたりですとか、あるいはその第三者的なこう立場だからこそこう俯瞰して見れるところってあるんじゃないかなというふうにこう私自身は思います、はい、でガザから本当に連日のように、悲鳴のようなこう声が私たちのところに届いてきます、はい、私たちのこう友人の一人は先月生まれたばかりのこう赤ちゃんをね連れてこう避難をして、避難って言ったって安全な場所はないっていうふうにね、はい、皆さんおっしゃいますけれども、でもうこれまでこうガザは非常にこう何度もこう過酷な状況にこうやられてきたわけですけれども、それでもこう自分が完全にこう希望を失ったことなんてなかったって、でも今回ばかりはもう希望を失ってしまっている、こんなこと言ってごめんねって、でも助かりたければこう北からガザのこう北部から南に逃げろというふうに退避しろと言われて、今度に南に逃げてきてもこう爆撃はあるし、はい、パン屋とかこうスーパーマーケットまでこう爆撃のこう被害にあって、今度は飢えて死ぬんだろうかとい う, こう声が届いてきました、うん、で食料は確保できてるって、赤ちゃんのこう食料はどうっていうふうにこうメッセージを送ると、私たちが本当に欲しいのは食料ではないんだって、はい、ガザの人たちをお腹が空いているかわいそうな人たちっていうふうにだけ扱うのはもういい加減やめてほしい、とにかくこう殺戮を止めてほしい、うん、そのためにあなたたちのこう政府にもこう働きかけてほしいんだということをこう彼女はやっぱり強くこう訴えていたんですよね。冷静に考えて本当にこうグロテスクな構造だと思います。 ぐるっとこう周囲をこう封鎖された狭いエリアに200万人をこう閉じ込めて、水食料がじわじわ尽きていく、電気や燃料もこうなければ、当然こう生活はこう立ち行かなくなっていくわけで、その閉じ込められてじわじわとこう生きられない状態にこう陥っているこう人たちに対して、大国が殺せ殺せとこう号令をかけていくということのグロテスクさみたいなものに麻痺してはこういけないというふうにこう思うんですよね。で、またちょっと最後にまた皆さんにはこう告知をしますけれども、来週もまたこのガザがどんな場所で今何を伝えるべきなのかということは特集を組んでいきたいと思います。さあ、お待たせいたしました。ここからは特集ということで、この方と一緒にお送りしていきたいと思います。上越教育大学大学院准教授、宗教社会学者の塚田穂高さんをゲストにお迎えします。塚田さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いしま
は
す。
い、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。さあ、塚田さんの、プロフィールをこうご紹介していきたいと思います。塚田穂高さんは1980年のお生まれです。専門は宗教社会学で、日本の新興宗教運動、宗教と政治、政教分離問題、カルト問題、宗教教育などの研究に取り組んでいらっしゃいます。先月、ジャーナリストの鈴木エイトさん、藤倉義郎さんとともに、だから知ってほしい宗教二世問題を、千曲書房から出版されています。さあ、今日のこうテーマが、旧統一教会、残されたこう課題はというふうにこう皆さんにお伝えしましたが、今日のテーマに入る前に、改めてこう伺いたいんですけれども、塚田さんがこの宗教と政治、それからカルトの問題などをこう研究するようになったきっかけのところから伺ってもいいですか？
はい、まあ、話すと長いんですけれども、
はい。
はい、特定の背景が、ね、あるわけではなくですね、まあ、長野県の長野市に生まれたんですけど、
はい。
国宝当時のお膝元で生まれ育ったくらいなんですね。で、オウム事件ですね、オウム真理教事件は95年、だからこれは中学2年生の時だったので、まあ、もちろん大事件でしたけれども、それがなんか、圧倒的な、ね、影響を持ったってことも実はないんですね。で、まあ、大学生の時にやはりこの宗教社会学という学問に出会って、でその中でいわゆる新宗教ですね、新興宗教じゃなくて新宗教というのはちょっとこだわりですけれども、新宗教の研究に、まあ、出会って、まあ、やはりその日本の宗教、とりわけその新宗教のこう多様性というかね、面白さみたいなところにものすごく、まずは惹かれたというのが第一ですね。
なるほ
まあ、そうい
ど。
う好奇心というとちょっと軽いですけれども、そういう興味深さというところから研究を始めました。ただ、
どうぞどう
研
ぞ。
究をですね、続けていると、まあやっぱりただ多様だとかですね、面白いとは、まあやっぱり言ってられない、まあそれこそ様々な事件ですね、宗教事件。で、あるいは、まあ、宗教と政治の関わりを見ていく中でも、まあ、様々な団体がね、様々な関わり方をしてるのは、いいっていうか、興味深いんですけれど、何でもいいというかね、やっぱその中の主張で、それこそ他者のね、人権をないがしろにするとか、自由を抑圧するような主張も、その政治活動の中で行われているんだっていうのをね、知って、まあ、ただ面白いとだけは言ってられないと。まあ、それでこういう宗教と政治の問題や、いわゆるカルト問題の研究に向かったと、そういう感じですね。
なるほど。先ほどですね、意識的にこう新宗教と新興宗教という言葉を分けて使われていたと思うんですけれども、この違いについてはいかがでしょ
ちょっとこだわってるだけのような気もしますけど、まあ、学問的には新宗教ということがほとんどですね。だ新興宗教というのはやはり戦後ジャーナリズム等の、ね、中である、ある種分別的なというか、そういうニュアンスをね、含んで使われて、まあ、それが定着して広まっている言葉なので、まあ、今、もちろんメディアの中でね、使うこともありますけど、 ただ半々くらいですかね。新興宗教と言ったり、新宗教と言ったり。だからなるべく、学問的には新宗教というようにしています。
ああ、なるほど。まあ、新たに設立された戦後ですね、宗教団体もたくさんあると思うんですけれども、まあ、その全てが、問題ある行動を繰り返しているわけではないし、新興宗教というと、どうしても今ご指摘いただいた通り、何か侮蔑的と言いますか、まあ、蔑むようなニュアンスとして伝わりかねないということなんですかね。
まさにそうで、全部が全部っていうね、ことではないです。ただやっぱり問題の側面にはちゃんと、目をね、耳を傾けていかなきゃいけないということであるですね。
さあ、その問題の側面ということで、今日のテーマが、旧統一教会に残された課題はということで、課題だらけではあるんですけれども、特に今月になって大きく報じられているのが、やはり、この解散命令請求ですよね。今月の13日に文科省がこの旧統一教会に対する解散命令を東京地裁に請求したということが大きく報じられています。まずこのタイミングでのまあ、解散命令請求を、塚田さん、どんなふうに受け止めていらっしゃいますか？
まあ率直に言うと、まあ二つですが、まあやっとここまで来たかっていうのが、まあもう一つは、遅えよじゃ言葉が悪いですね。
い
遅
や、
いですね、
お
という
遅えよ
ところ。
でいいと思います。はい。
いやもう感情としてはそういうところですね。
うーん。
まあやっとここまでというのは、まあやはり被害とかね、問題はもう何十年とね、わたって積み重ねられてきたものですから、そういう問題視する声、あるいは、やっぱり解散請求をね、検討した方がという、申し入れだったり、声もあったわけですけれども、まあ、それがやっぱり全然無視されてきたのが、これまでだったわけですので、まあ、そこでやっぱりやっとここまでという思いはあります。ただ、それとね、両面であるかのように、やはり、その間ですね、被害は続いてきたり、あるいは拡大してきたと。2009年、2007年から10年くらいにそういう刑事摘発がですね、その信者に対する刑事摘発が続いて、で、それで、いわゆるコンプライアンス宣言というのが出たわけですけれども、やはりそこの段階で例えば検討されていたら、まあ、それ以後の被害だとか、問題だとか、まあ、あるいはそういう、宗教二世のね、苦しみというものも、出ていなかったかもしれないわけですから、この意味では遅かった。やっぱりそれは思いましたね。
本来であれば、まあ、何年も前に踏み切れたはずの判断がここまで時間がかかってしまったということで、まあ、今回この大きく注目を集めるようになったきっかけになったのが、昨年の安倍元総理に対するその銃撃事件だったわけですけれども、まあ、そこから1年以上経ってのその解散命令請求ということで、どうでしょう、一部報道では、このタイミングでまあ、解散命令請求に踏み切ったということで、何かそれがまあ、政権の支持率の底上げだったりですとか、政治利用されないだろうかという懸念の声も一部では報道されていますが、この点については塚田さん、いかがでしょう？
特別にその政治家側の言い分等をね、知ってるわけではないですけれども、ただやっぱ政治利用したらまずいですよね。まあそもそもやってることに対して的確にね、そういう質問権行使等が行使されて、で、それが積み重なって、やはり、出されるか出されないかが検討されるべきことですから、まあなんかタイミングを伺ってとかですね、まあこれを機に支持率回復だとか何かに利用、まあさせないようにね、やっぱする、まあそういう厳しい視点というか監視というかね、それが必要なんじゃないかなと思いますね、やは
これもまたそもそものお話になってしまうんですけれど
り。
も、この解散命令というものがそもそもどういう性質のものなのかということも伺っていいでしょう
そうです
か？
ね。まあ、やはり誤解も、大きい方とは思うんですけれども、統一教会というね、団体、集団、宗教がなくなることではないということですよね。そこは、やっぱり当然押さえておかなきゃ 五感だけでそういうイメージをね、持つことが
そう
多い
で
と思い
すね。やっぱりこう消えてなくなれっていうこう命令なのかなというこう、まあそういうイメージを持つ方も少なから
ます。
ずいらっしゃると思うんですよね。
そうではないですし、まあ、それは国がね、やっていいことではないので、基本的にね、原則的に。なので、この解散命令、まあ、その請求というのは、これはその宗教法人の法人格を取り消す。まあ、あるいは剥奪する。つまり、宗教法人ではなくなるっていうね、まあ、その請求、命令の請求だということですね。まあ、そこは押さえるポイントです
は
ね。
い、宗教法人ではなくなることによって、まあ、例えばその税制上のこう優遇措置がなくなるんだったりですとか、そういうことはこう報じられていますが、他にはどういった影響がその団体に対してはこうあるというふうにこう言えるんでしょうか。
そうですね。おっしゃる通りで、まあ、その宗教法人というのは公益性がある、公益法人であるというのが大前提、ですから、まあ、それに対して不適格であるというね、まあ、そういう判断。で、そうすると、その優遇措置等を受けるに値しない、まあ、団体であると。で、まあ、宗教法人でなくなるというのは、宗教団体になる。まあ、その宗教団体、活動をね、続けるとすれば宗教団体になるということですけれども、だからそこは続くということですね。だから影響という意味では、まあ、今言ったようなそんな優遇のところがなくなるということですが、まあ、やっぱ活動自体はね、やっぱ続けられるということですね。
なるほど。またこの、まあ、旧統一教会に対するその解散命令請求、まあ、これは解散命令請求こう全般に言えると思うんですけれども、これ自体がこう、まあ、完全ではないと言いますか、こう、これがこう仮に進んでいって解散命令まで行き着いたとしても、まあ、様々なこう課題があるということもこう指摘をされてきました。この点についてはいかがでしょうか。
そうですね。だからその万能の策では全然ないので、これをもって、そうです。まあ、今回はその請求が出ただけですから、まあ、そこでまず、何かが解決するとかですね、あるいは被害が救済されるってことは、現段階でもないですし、これで、まあ、裁判所がですね、この審理の結果、命令を下したとしても、今言ったようなね、法人格を失うっていうことを、まあ、場合によってはだけなわけであって、まあ、それで、全部が解決するっていうのは、まあ、もちろん被害者等々もね、思ってないですし、そういうふうに思っては、まあ、いけないっていうかね、やっぱ事実にそぐわないということになりますね。で、これもちょっと結構勘違いあるんですけど、別に宗教法人、解散命令っていうのは、そのダメージを与えるためっていうわけでもないんですね。なんか、そういう論調というか、それこそ、例えば、オウム真理教のですね、貢献団体の、光の輪の上祐、代表等の、まあ、コメント等を使ってですね、まあ、オウムの場合、解散させられたけど、大してダメージなかったよ、みたいな、報道も出てますけれども、そういうことじゃないんですよね。だから、何か、ダメージを与えるためというよりは、まあ、この法人格ですね、宗教法人という、まあ、資格というか、それが、まあ、適切かどうかっていうのが、問われてる。で、命令が下されたってことは適切でないという判断が下されたっていうことなんで、強烈な、もちろん、命令を受けたっていう、ある種ね、ラベルというか、結果にはなるわけですけれども、なんかそれでもって、こう、大ダメージを与えるとかですね、まあ、あるいはそれでもって、救済がなされるとか、そういうことはやっぱ、ない。ですね。そこには直結はしてないということですね。
逆に例えばその問題行動をこうも起こしてきた繰り返してきたこう団体にそうしたこう法人格をこう国がこう与え続けるということによってある種のこう、まあ、お墨付きといいますか単なるその、まあ、税制の優遇だけではなくてここはこう公益性が認まれている団体なんですよというこう誤ったメッセージ性にもこうなりかねないということなんでしょうか。
まあ、そうですね。やっぱりそのまま放置し続けるということで言えば、やはりそうなりますよね。ほら、この程度というか、こういうことをやり続けてもいいんだっていうことの、まあ、誤ったメッセージにね、やっぱなりかねないので、だそこはやっぱり宗教法人法、もちろんその法的なね、裏付けがあるわけで、宗教法人法の、81条の1の1ですね。いや、2と、ちゃんと規定があって、 それに基づいてですね、ちょっと紹介だけしますと、81の1の1ですけど、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことですね。それに、それが当てはまるかどうかっていうのは、裁判所で審理されるということですね。
ただ先ほどその塚田さんもこうご指摘くださった通り、これがそのプロセスとして進んでいったとしても、これでその例えばこう被害に遭われたこう方々がじゃあ救済されますという、こうこと完璧なこうプロセスではなくて、特にその今心配をされているのがその教団のこう財産ですね。これがその韓国のこう本部だったりこう関連団体にこう移動させられるこう可能性があるんじゃないかということで、これ自体へのこう立法などもこう検討されていると報じられています。これについては塚田さん、いかがでしょ
そうですね。お金の動き、詳細に抑えてるわけではないですけれども、やはり、あの手この手というかね、
う。うん。
それこそ、網をね、こう抜けるような形で様々な手は取るでしょう。工夫と言っていいのかわかりませんけれども。だから、そういう動きは当然あるわけで、やはり、懸念される、ね、危惧されるのは、いざそういう賠償等ですね、あるいはそういう返金請求とかしたときに、じゃあもう法人、解散になったということで、もう支払う義務ね、あるいはそういう財源というか、資金もないんだっていうふうになっちゃうと、それが危惧されるということですね。
なるほど。これ現時点ではこれを何かこう法的にこう防ぐような手立てが乏しいということなんでしょうか。
そうですね。そこは今ちょうど揉めてるというかね、
うんうん。
様々な動きが出始めてるところで、だから、元はやっぱり宗教法人法のね、このさっきご紹介した解散命令の条項はあるけれども、解散した後のこう財産をどうするかみたいなのが宗教法人法にはないと。それはやはり、ある意味法の不備といえばね、法の不備なわけなんですよね。だから本当は、本来的にはそういう法の不備を、あらかじめというかね、もっと早く、やるならやるでやっとくべきだったということで。だから本筋では、宗教法人法の改正っていうことにもなる、本筋ではなるんですけれども、で、それは維新がね、維新の会が、案を出したりもしてるんですが、ただちょっと日程的にというか、あるいはその維新の案だと他も合わせて、変えようみたいな案もね、出してきたりしてるので、それでまた宗教法人法の改正はやっぱりかなりハードルが高い。宗教界をね、全部それこそ巻き込むようなところがあるので、私の、意見としてはちょっと現実的じゃないと、間に合うのかっていう感じはしてます
な
ね。
るほど。
で、ごめんなさい。それに対して、立憲とかは、特措法というね、形で、やったらどうかっていうのを、この臨時国会で出してますし、で、それに対して今、自民党とね、公明党ですね、連立政権与党側が、どうしようかと。で、変えなくてもできないか、できるんじゃないかってところがちょうど今議論されているところですね。必要何らかの対策は、その意味ではね、で、本気で被害者救済をする、政治としてそういう姿勢を見せるっていうんだったら、何らかの対応は必要だと思います。
その今おっしゃったその被害救済という意味では、信者としてその被害に遭われたり、それにこう関連してこう被害にこう遭われた方々のこう救済ももちろんですし、やはりこう気になるのが宗教2世にあたる方々のこう救済ですよね。こう法整備もまだまだこう不十分であるということがこう指摘をされてきました。で、塚田さんが先月ですね、冒頭でもご紹介したんですけれども、もうジャーナリストの鈴木エイトさん、藤倉義郎さんとともに、だから知ってほしい宗教2世問題という本を出版されています。で、これまたこれもこうそもそものところからこう伺いたいんですけれども、そもそも宗教2世、この言葉はやはり昨年ようやくこう注目をこう浴びるようにこうなりましたけれども、どういった方々のこう指す方々のことを指すのかというところから伺えますか。
そうですね。ありがとうございます。で、この本というか、私の考えというかですね、論じたところは、この宗教2世と、その宗教2世問題っ ていうのを、区別するというか、もちろんつながってはいるんですけれども、一応切り分けて論じようということで、だ宗教2世は、こういう特定の信仰信念を持った親、家族、ちょっと読み上げますけど、
はい、
と、その宗教的集団への帰属のもとで、その教えの影響を受けて育った子供世帯ということで定義していて、だからこれ自体は、つまり宗教2世というのはもう非常に幅広くいるんだっていうね、そういう前提で、論じてます。そうすると、そうですね、自覚的な信仰を持った、全部イコールではないですけど、いわゆる新宗教のね、信者。で、その2世とかって考えると、やっぱり100万、場合によっては、どこからどこまでを含めるかでね、だいぶ違いますけれどね。だから非常に幅広く、100万とか数百万人も、含め方によってはね、及ぶんじゃないかと。だから広い問題、広い、概念として、まず宗教2世っていうのを捉えようということですね。
なるほど。私の身近にもですね、宗教2世、3世にこう当たる方々で、いろんなこう問題にこう直面してきたこう当事者もいれば、実際にこうインタビューにこう応じてくださった方々もいらっしゃったんですけれど、改めてこの宗教2世問題というふうにこう言ったときに、これも本当にこう多岐にわたって挙げられると思うんですけれども、具体的に挙げるとすれば、どういった問題にこう直面しているというふうにこう言えるんでしょうか。
そうですね。だから宗教2世自体は非常に数多く幅広くで、その中には別に悩みとかね、問題とか、あるいはそういう虐待も受けずに、それこそ幸せに暮らしている2世ももちろんいますですね。そこはもう本当にグラデーションというか、多様だとしか言いようがないわけですけれども、他方で今、言ってくださったように、そういう育ち方の中でですね、やはり、ちょっと整理していくと、やはりその幼少期からですね、こういう信仰とか、あるいは儀礼、実践みたいなのを強制させられてきたと。強制され、それに伴う、生きづらさ、苦しさ。で、それが、やっぱり程度をね、越すと、それはもうやっぱり虐待だというところですよね。だから幼少期から、ある種、格好つき強制、押し付けられてきたことが持つ問題とか、苦しみとか、で、それが虐待性だとか。それがやっぱりまず第一ということになりますね。
特にその旧統一教会に関してその、注目されたこう宗教2世問題としては交友関係だったりですとか、あるいはその、恋愛をしたりですとか、そういったことをこう制限される、これがやはり、苦痛だったりその人権侵害に当たるんではないかということもこう指摘をされてきました。はい、こうしたその私生活をこうした形でこう制限されていく、あるいは交友関係もこう含めてですね、ということによってどんなこう影響をこう与えられてしまうのかという点についてはいかがでしょう。
そうですね、やはり、特に旧統一教会の場合だと、そういう、個人の自由、特に恋愛とか、やっぱ性ですね、セックス、セクシャリティに関するところを、ある種統制されるというね、ところですね。あと、それは結婚にまで及ぶっていうのが、その、ある種典型的な例だということですよね。だから、それは、やっぱりその人間関係の制限とか、あとはそれが、だそれに背くとですね、非常にこう、罪悪感に苛まれる。つまり、教えから外れているとかですね。だから、で、じゃあ自分はその教えに背いたとか、だかそれが罪悪感、恐怖感と。それが幼少期からの教えによって、ある種こう、身に染みているわけですので、だから、やっぱり非常にこう制限ですよね。生き方の制限というか。でそれはだから、仮に親元を離れた後でもね、あるいはそういう教団から離れた後でも、やっぱり幼少期からね、教わってきたこととして、ある種こう、呪縛というかね、縛る、面もあると。そこがうまく、そこに対するやっぱり生きづらさというか。
はい。 ちなみに今YouTube でですね、コメントをいただいている、ご質問ですね、いただいているんですけれども、宗教2世イコール旧統一教会の問題と捉えがちですが、おにぎりさんからいただきました、と捉えがちですが、キリスト教系や仏教系も強制信仰させられたら、やはり問題となるのでしょうか、というコメントをいただいています。いか
ありがが と
で
う
し
ございます。
ょう。
おっしゃる通りで、この出した本、論集でも、もう統一教会だけのことじゃ全然ないですね。それこそ、これは報道もあったエホバの証人のね、ケースだったり、あるいは
身体的な虐待などが挙げられてましたね。
むち打ちというところでね、いろいろ報道等もされてましたけれども、あるいはその創価学会のね、これは大きいところですけれども、の事例もありますし、だからどこの、教団だったら安全でないとか、そういう話じゃないんですよね。で、それはまた、いわゆる新宗教、それこそ新宗教だけに限るのでもなくて、それこそ、一般的なっていうかね、あるいは伝統的なキリスト教、クリスチャンとされる中でも様々な人がいて、ただ、それやっぱり幼少期からね、やっぱ教会行くことを強制させられたとか、教えで、そういう制限というかね、縛られたっていう、いわゆる伝統宗教、今、キリスト教の例ですけれども、あと仏教等でも、ちょっと現れ方は違いますけどね、例えばお寺を継ぐことをね、強制されるとか、で、あるいはそういう、仏教系の、大学に絶対行けよとね、決められてて、で、そこで、女性の場合だったら、お寺に生まれた女の子だったら、そういう宗教系の大学行って、そこで寺を継ぐ相手を見つけてこいよってことを強制されるとかね。
なるほど。
だからその意味では、この本、先ほどご紹介いただいた本は、広く捉えるっていうね、視点でまずはやっているというところなんで、まさに旧統一教会だけでもないし、そして新宗教だけでもないっていうね、そういう問題として捉えようという、提示の仕方ですね。
昨年ですね、その宗教2世問題に直面している当事者の方々の記者会見にお邪魔したり、あるいはインタビューをさせていただいた時に、今ようやく自分たちが直面してきた問題にようやく光が当たった。で、これを逃したらもう法改正などができなくなってしまうんじゃないか、今やらないとっていう、すごく焦りのようなものを当事者の方の言葉から感じるところというのがたびたびあって、で、そうした問題に直面している方々のどうでしょう、声の上げづらさ、あるいはその声の届かなさの問題というのはいかがでしょう。
そうですね。やっぱり昨年の事件、だからもちろんそれより前からね、それこそ当事者は少しずつ声を上げていたし、報道事件前ももちろんあったわけなんですけど、やっぱり、まずああいう事件が起きないと注目、これほどの社会的注目をね、集めないような、社会っていうのは、やっぱまずいんだろうなというね、思いますね。で、それでも、その事件後に、ものすごくやっぱり注目というかね、報道もされて、わけですけれども、やっぱりそれが非常に薄まってるというかね、
そうで
一
す
定のもの
ね。
に、で、それはだから解決して、なんていうかな、忘れられていくというならまだいいのかもしれませんけど、やっぱ全然解決なってないですからね、まだ、ようやく周知が始まったレベルで、やっぱり終わってない問題ですから、だから、やっぱり継続的にですよね、関心をね、持ち続ける、社会というかね、あるいはメディアもそうですけれど、というところがまず第一だと思いますね。
そうですね。やはり会見の中でも、これまでは勇気を持ってどこかに相談したとしても、例えばそれって家庭内の問題でしょうというふうに押し込められてしまった時の絶望感を語る方もいましたし、で、これがやはり置き去りにしてはならない問題である。じゃあ具体的にはどういう法整備だったり制度が必要なんだろうかというところにつなげていかなければならないところだと思うんですけれども、どうでしょう、その今問題に直面している宗教2世の方々の救済だったり支援のために、これから導入しなければならない法整備だったり制度についてはいかがですか？
現状では、まあ、特にこの事件からのね、1年っていうところですけど、本当に当事者だったり、まあ、あるいはそういうボランティアですね、の方がもう本当、手弁当ですよね。で、そういう相談対応とかに、まあ、それこそこの1年で、まあ、知ってるところ、2団体だけでも、それぞれやっぱ数百件とかね、対応してくるわけですよ。ただそれはもう本当に民間で、ボランティアでやるには、やっぱり限界のをね、迎えてるような状態なんですよね。だから、やっぱり、これをどうしていくかってところで言うと、まあ、これも、唯一のね、解決策っていうわけにはいかないでしょうけれども、まあ、一つやっぱ法整備っていうところで、まあ、これは、本の中でね、論集の中でも、紀藤正樹弁護士等がね、書かれているところですけど、まあ一つやっぱり虐待関係のね、児童虐待防止法の、まあ、文言、経済的虐待みたいなのを加えるみたいな、改定ですね、より使いやすく、良くしていくっていう、今ある児童虐待防止法の改定が一つでしょうし、あとはそういう第三者によるね、まあ今の児童虐待っていうのはそういう親子関係のみの枠組みが基本ですから、やっぱりその第三者による、虐待の防止、これはまあやっぱ新法、新しい法律等でね、やっぱ考えていく。まあそういう、虐待法制のね、充実化っていうのが一つあるでしょうし、まああとは、まあなかなか進まないところではありますけど、やっぱりこういうカルト問題にね、理念法とか、基本法、まあそれこそヘイトスピーチのね、基本法、年法できたから様々動けるとか、条例とかにつながるとかっていうのがあると思うんですよね。だからそれが、まあ、なかなかいきなりカルト基本対策基本法っていうのは難しいかもしれませんけど、まあそういう基本法や理念法ですね。まああとは、こういう脆弱性、フランスの、例なんかも、この本では、論集でも紹介されてますけれども、やっぱりその脆弱性ですね、弱みとか弱さにつけ込んで、まあ、それを乱用すると。まあ、それを、やっぱり罪としてね、捉えていくっていうとか、まあ、いろいろ可能性はあると思うんですけど、やっぱり法制度レベルでね、やっていくってことが、一つかなと思います。
今おっしゃったように、軸足になる、基本法なり、理念法を、どのように、新たに設定していくのか、あるいは、現時点である、児童に、関する、法律をどのように、改定していくのかなど、本当に、課題は山積みで、まだまだ、報道を、下火にしては、ならないと言いますか、置き去りにしてはいけないよ、っていうことを、言い続けなければならない問題の一つですよ
で、
ね。
ちょっともう一つだけやっぱり言っておかなきゃいけない。法整備だけでなんとかなるって話ではなくて、一つはやっぱりそういう支援拡充というか、現行でいろいろ使える仕組みですね、福祉関係で、あるいはそういう行政の窓口等々で、使える仕組みっていうのはかなりあるんですね。これは実際、支援に関わっている社会福祉の方とかが言ってるところで、だからあるんだけど、そこにつなげるまでにいかないというかね、つなげる仕組みっていうのが弱いんですよね。だからそれこそ LINE、で相談して窓口というかね、そこから必要な支援に、つながるとかですね。まあそういう、現状あるものの有効活用、有効活用できるための、つなげ方の仕組み。まあ、そっちにかなり力を入れるのは、まあ、もう一つ現実的なところかと思ってますね。
つながれる窓口を作りました。待ってますではなくて、こういう情報があるんですよっていうのをどういうふうに届けていけるのかというところですよね。
ハードルが高いんで、まあ、虐待まで行ってるとして、虐待の被害者が、じゃあ窓口あるから、すぐ、ね、相談行けますって言ったら、それは難しいわけですよね。そこのハードルをいかにこう低く設定できるかっていうかね、少なくともつなげる仕組みっていうところがやっぱ重要なのかなと思いますね。
またこれ、宗教2世の方々が直面するような問題を考える上で、何が教団にお墨付きを与えてきたのかだったり、何が構造的な問題を覆い隠してしまうのかということに切り込む必要があると思うんですよね。特に、この旧統一教会問題を巡って注目されたのが、政治家とそして教団との関係でした。もうこれは何度も昨年から報じられているところではありますけれども、やはり半世紀を超えて、 自民党と、まあ、旧統一教会もさまざまなこう結びつきがあったということはこう指摘をされてきましたが、こうしたこう関わりそのものを改めて伺いたいんですけれども、これ自体をこう塚田さんはどのように捉えていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、特定の政権の下で解散請求までいったってことは一つの、ね、姿勢を示したことにはなるでしょうけれども、ただこれで、ね、決別、まあ、それこそこれで万事解決、よくやったっていうわけにはやっぱりいかないですよね。で、まあ、今後も統一教会側としては、じゃあ仮にその宗教法人が、ね、解散命令下されたとしても、まあ、いわゆる政治活動みたいなところはやっぱ続けるでしょうと。で、それ自体はもう本当止めようがないというか、それはまあ政治活動の自由ですし、政治団体としてもね、あるわけですから、うん。だからそこはもう権利としてね、止めようがないので、だから要はやっぱり政治家の側ですよね。側が、この問題に、まあ、どう、関わり続けていくかとかね。うん。そこの姿勢が、これからもですね、引き続き問われるという。
先日ですね、ずっとこう説明責任からこう逃げ続けていた、まあ、今こう議長ではなくなりましたけれども、まあ、衆議院議長をこう務めていた細田さんが、まあ、会見って言っていいのか、まあ、ちょっとだけ記者にこう説明をするようなこう時間をこう設けましたけれども、まあ、かなり、ね、その関連団体のこう会合にこう出席をして、まあ、その発言内容なんかもこう注目をされましたけれども、まあ、細田さんとしてはいやいやこれは会合出席問題ありませんっていうふうにこうね、そういうスタンスであるということが浮き彫りになったわけですが、どうでしょう、こうしたその、まあ、問題をこう繰り返すこう集団にこう政治家がこう関わることのこう、まあ、影響だったり、まあ、それがこう何をもたらしてしまうのかという点については塚田さん、改めていかがでしょう。
まあ、やっぱりそれはそのお墨付きっていうかね、正当性を与えてきたってことですよね。これは、まあ、外部宣伝じゃなくてもそういう内部の信者向けに、まあ、自分たちの宗教、活動っていうのはここまで認められてるんだ。で、現にこれだけ多くの政治家がね、有名政治家が、まあ、参加してくれたり、あるいはそういう祝電を寄せてくれたりするんだって形で、まあ、機能したことはね、それは、まあ、間違いないですので、それが、まあ、今回、こういう少なくとも現状では、解散請求、政府が解散請求を出すほどのね、団体に対して、あなたたちというかね、政治家はずっとやってきたんだっていうね。で、それはまた、じゃあ、この裁判所、どうなるかわかりませんけれども、それを受けて、改めて、振り返るというかね、問い直すっていうところだと思いますね。
なんかそのもやっとするのが、その、まあ、解散命令請求そのものはこう重要なことであるということはこう間違いないですけれども、なんて言いますか、こう本来こう解明すべきことがこう解明されないまま、その解散命令請求にこう踏み切られることのこうもやっと感みたいなものがこうあって、まあ、例えばことそのまあつながりがこう非常にこう多岐にわたっていたこう自民党に関しては、これは調査ではなくて点検ですっていうふうにわざわざ前置きをした上で、内輪アンケート以上終了、まあ、しかもこれ国会議員だけなので地方議員はこう対象になっていないわけですよね。なんかこの検証ではなく、その点検で幕引きという姿勢そのものについては、塚田さん、どのように捉えてらっしゃいますか。
だからやっぱやってる感というか、そうですね、まあ、アリバイ的なところで、いずれもね、とどまってしまっている、まあ、だから幕引きというか、やっぱり総括の仕方がね、非常にこう下手ですし。
はい、
うん、非常にこう、保身的というかね。
うん、
ここまで、まあ、ポーズという、そういうこと、姿勢を示したからいいでしょうっていう。まあ、それは、ああいう断絶宣言とかね、党内調査も、自民党の党内調査もそうだし、うん。まあ、だから、昨年のね、救済新法なんかも、まあ、一応作っ、ね、慌てて作ったけれど、有効性はどうとか。
うん、
まあ、あとは、二世問題に関しても、年末にね、厚労省が Q&A も出して、これはまあもちろん評価はできるんですけれども、なんかそれ出して、これで終わりじゃやっぱりダメだし、それは結局この解散、請求ね、よくぞ、ここまで出したで、やっぱ終わらせてはいけない。これやっぱり、引き続き追ってかなきゃいけないですし、
はい、
そう動くように、いろいろね、メディアも、 まあ、専門家もですけど、当事者もですけど、訴えかけていかなきゃいけないかなと思います。
たくさんコメントもいただいています。ひとみくばーなさんからは、自民党は旧統一教会と関わることの何がいけないのか根本的に分かっていないようにこう感じますというコメントや、自民党は責任を旧統一教会にこう押し付けて逃げ切ろうとしているのではとい う, こうご指摘もいただきました。つぶっこさんからは、細田さんはリップサービスと、まあ、その教団の関連のこう会合に出席してのこう言葉などですね、リップサービスと言っていて、リップサービスになるという認識はお持ちですからねとい う, こうコメントもね、その通りですね。はい。そして、おにぎりさんからは、未だに苦しんでいる今2世の方々がいるのにとい う, こうコメントをいただきました。改めてこの2世のこう方々がこう直面しているこう問題にこう戻りたいんですけれども、どんなこう問題に直面していて、どんなこう支援が本来つながれるはずのこう支援があって、また新たにこうどんなこう支援だったりこう法的なこう、まあ、枠組みが必要なのかということもさることながら、そうした方々をこう社会の中でこう追いやらない、置き去りにしないためにこう、まあ、私たち一人一人にこう求められていることといいますか、こうできることというのは塚田さんいかがでしょう。
そうですね、まあ、本、論集のタイトルもね、だから知ってほしいっていうところから入って、もう、まあ、やっぱり、シンプルには一番はそこですよね。まずはそういう知識というかね、関心を、これ持ち続けてほしいというね、ところが一つですし、で、それは、言ってみれば、まあ、この問題って、ね、昨年から急に起こった問題じゃなくて、
はい、
まあ、それ以前から声が上がっていたし、で、それ以前から、まあ、それこそ80年代とか90年代とか、まあ、遡っていけばキリがないところもありますけれども、ずっとあった問題を、やっぱり社会が放置してきたんですよね。
うんうん
うん、で、当事者の声も、少ないながらあったり、あるいは報道なんかもね、例えば90年代の本とか見直しても、まあ、すでに指摘されて、いたりもしたんですよね。
うん、
それを本当スルーしてきたのがこの問題なんで、うん、だからやっぱりスルーしない社会っていうかね、だからそれはまあ宗教の問題とか宗教2世の問題だけじゃなくて、やっぱりそのまあ今どこかでやっぱり上がってる声というかを無視しない、スルーしないね。で、その辺に耳を傾けられるやっぱ社会っていうのが必要なんだ、まあ姿勢としてね。引き続き必要なんだなと思います。
今ご指摘いただいた通り、こう確かにこうここにいるよという声はこうそれをこう上げられないこう当事者の方もいれば、こう少しずつではあってもこうこれまでこう上げてきたこう当事者の方々もいる。で、その痛ましい事件によってこう注目を浴びることにはなりましたけれども、しかし多くの人たちが今そうした問題に直面している人たちがいるんだということにこう気がついた。で、気がついたからにはそれをこう放置せず、救済のこう策もさることながら、こう注目をこうし続けていくということが私たちにこう求められていることかと思います。で、もっともっと詳しく知りたいという方、先ほどからご紹介をしていますが、ジャーナリストの鈴木エイトさん、藤倉義郎さんとともに塚田さんが刊行された、だから知ってほしい宗教2世問題、ちくま書房から出版されています。こちらもぜひ手に取っていただければ幸いです。ということで、塚田さん、遅くまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。先ほど少し私からもこう話をこうしたんですけれども、はい、やっぱりその2世の方々でこういろんなこう問題にこう直面をしてきたこう当事者の人たちが、やっぱりこうやっと声が届いた、この機をこう逃したくないっていう、こう、うん、そのこうなんか声自体がいかにこうこれまで逆に声を上げたとしてもこう届かなかったか、むしろもしくはその声を上げられないこう構造を強いられてきたのかっていうことのこう裏返しだなというふうにこう思うんですよね。うん、で、まあ、そのこう声の上げられなさということに関しては、やはりこう政治と宗教のこう、まあ、教団とのこうつながりでこう権威を与えてきた こう
そうです
側の
ね。
こう責任というのもこう当然問われてくるわけですよね。で、それも含めて本来であれば、なんかこう点検っていう、こう生ぬるいこう言葉で、ね、さっきやってる感っていう、こう話もね、塚田さんからこうありましたけれども、本当やってる感だらけですよね。
まあなんかすごい既視感がありますよね。まあ様々な問題に対して、まあどこかそうしたポーズを見せておけばいいだとか、時間が経てばどうせ忘れるだろうという、まあ森かけの問題だってどうなったんだとか、まあそうしたところを、まあやはりこの情報の受け手としても、まだやってるのかよ、みたいな声が出てきたときに、そうじゃないよね。この問題
ま
の
だ
本質っ
解
て
決でき
全
て
然、
ないのかよってい
そうう なんですよ。
話ですよ
まだ
ね。
解決できてないのかよっていう声の方が大きく響いていかないといけないなとは感じますね。
さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいた
お
し
願いい
ま
た
す。
します。
今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。最後に先週に引き続きお知らせです。先週もご案内したんですけれども、12月の17日15時から、ダイアログフォーピープルのこの1年間を振り返る活動報告会をオンラインで開催いたします。すでにお申し込みいただいている方々、ありがとう
あ
ご
りが
ざ
とうい ござ
ま
います
。
す。
まだまだ、参加者募集中ですので、お申し込みの方、こう限定でアーカイブ配信も行いますので、いや、その時間ちょうど都合つかないんだよねという方も、ぜひお気軽に参加していただければと思います。お申し込みのご詳細はチャット欄概要欄にてお知らせをしておりますので、そちらもチェックしてみてください。さあ、来週11月1日水曜日の放送ですが、テーマは「ガザを語ろう」です。ゲストは伊藤聖光さんをお迎えしていきたいと思います。以前にもね、この配信の中で伊藤聖光さんにご出演いただいて、まさにそのガザで空爆がこうなされたこう後ではあったんですけれ
21
ど
年の
も、
空爆ですよね。
2021
21
年、
年も22年も空爆がありました。
そう
21
で
年に
す
ご出演いた
ね。
だきましたね。
伊藤聖光さんはですね、国境なき子供だ、あ、国境なき医師団をこう見に行くという、こう本の中で、2冊のシリーズで出していらっしゃるんですけれども、実際にガザや、あるいはそのヨルダン川西岸地区をこう訪れて、で、とにかくその本の中では、一人一人であるということ、名前があって、で、顔が見えて、で、人格があってという、それ本当にこう大事に書かれてきました。で、どうしてもこう時間が経つごとによって数で語られます。犠牲者が5000人以上、そのうち子どもが2300人。それは冒頭で私たちもこうお伝えしたことで、情報としてはこう間違いないですけれども、ただ数だけになってしまうと、そこにこう血の通った人間のこう生活があり、営みがあり、これから地上侵攻に踏み切られるか踏み切られるかというこうところが、もともとこう更地ではなく、こう人のこう営みがこう根付いてきた場所に他ならないということをどうしてもこう忘れがちですよね。で、語ろうということをテーマにしていますので、ぜひチャット欄で参加できる方はこう一緒に語っていく時間にできればと思っています。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤慶でした。
あ
あり り
がが とと うう
ご
ござ
ざ
い
い
ま
ま
しし た。
た。
お
お
やや す
す
み
み
なな ささ い。
い。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。